Okay, Matthew 16, verses 13 through 20. And we're going to go ahead and we'll read through the passage and then we'll pray and we'll start the Bible study.
また16章の13節から20節を読みして、その後にお祈りしたいと思います。
I'll read the odd verses. Can I read the even verses in Japanese?
奇数偶数で読んでいきます。
All right. So, Matthew 16, verse 13 says, Now when Jesus came to the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say that the Son of Man is?
14節、彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちは、エレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。
15, he said to them, But who do you say I am?
16節、シモン・ペテロは答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。
Verse 17, and Jesus answered him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.
18節、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。
I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.
20節。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。
Lord, we pray that you would take your word and that you would shine on it and make it clear and, Lord, make it clear to our hearts, we pray.
神様、今朝は感謝します。そして主よ、あなたの御言葉を感謝します。御言葉に光を照らし、そしてまた私たちが主よ、あなたの御言葉を理解できるように助けてください。
Lord, this is the passage that has been disputed and debated for a long time.
この箇所、いろんな議論があった箇所でもあります。
But we pray, Lord, that you would lead us through to understand the truth of these words in this passage, Lord.
神様、その中で、この御言葉でのこの真理を私たちが理解することができますようにお祈りします。
So please move in our hearts.
私たちの心の内に働いてください。
Please give us ears to hear you.
あなたの御声を聞く耳をください。
Lord, and we pray that you just glorify yourself here doing your work among us.
主よ、あなたの皆がこの場所で崇められますように、主よ、どうかあなたの御業をこの場所で行ってください。
Thank you so much for this time.
この時間は感謝します。
We look forward to you speaking.
主よ、あなたが語ってくださることを私たちは期待します。
We pray this in Jesus' name.
主よ、あなたに感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Amen. What is the most beautiful house that you have ever seen?
皆さんが見たことある家でどれが一番綺麗な家ですか？
The most beautiful house.
最も綺麗な家とは？
What was so special about it?
その家は何が特別だったのでしょうか？
Was it the beautiful 玄関 with the marble floor?
大理石でできている玄関口でしょうか？
Was it the, the amazing porch outside that had a beautiful view of the ocean?
で、オーシャンビューが見える、ベランダでしょうか？
Was it the fridge that was full of food?
冷蔵庫を開くとたくさんの食事が入っているのでしょうか?
What makes that house so special, the most beautiful house you've ever seen?
あなたが見たことある家でとっても美しい家とはどんな家でしたか?
In Cedar Rapids, in Iowa, where I come from, we have a special house.
アイオワ州の CD Rapids っていう場所で特別に家があります。
It's a famous house.
有名な家なんですね。
Okay, and I brought pictures.
この家の写真をアイオワ持ってきました。
Okay, this is a house that we call Bruce Moore.
Bruce Moore っていう家。
It's more of a house, more than a house, it's a mansion.
家っていうよりか豪邸ですね。
It's a monster.
とにかくでかいんです。
It was built back in the 1800s.
1800年代に作られた家です。
And now it's like a national treasure.
そしてここは国のまあ宝とされています。
Well, Iowa National Treasure, I guess.
アイオワ州でのまあ宝と言われている家でもあります。
So you know we got a picture here of the whole yard and everything you can see from the highway.
庭広い高速から見えるそうです。
You know, and then in the winter time it kind of has a cool. It's a really bad picture. I didn't take.
ちょっとまあ写真のクオリティはごめんなさい。ですが写あのまあ家は豪邸です。
But it's huge, right?
とにかく大きいんですね。
I thought this yard was hard to take care of.
ここの読谷の家でさえ庭の手入れ大変なのにと思いました。
You know, when you go inside the house and you have the, one of the, there's a lot of rooms. This is one of the sitting rooms.
たくさんの部屋があるんですが、これが一つの部屋ですね。
You know, and then you keep on going. You have a nice library and all.
図書館もあるの?
Of course.A mansion always has a library.
彼にとって地獄だな。
And at least 300 books, right?
It's like a hell for me.
Yes. No? No. Don't say that.
Not the library.
It's called pure joy.
図書館があるっていうのは純粋な喜びで満ち溢れますよね。
All right. Then, you know, you have the beautiful hall. and all. And it's just the way they laid it out there.
これが廊下となっております。
Christmas tree and everything. Like, oh, that's nice. That's nice. And so, you know, so we have this house in Cedar Rapids. You can go visit it, take tours and all that stuff.
アイオワにある豪邸なんですが、この家の中をまた見ることが、ツアーができます。
I'd hate to live there.
しかしですね、ここに住みたいとは思いません。
As you can imagine how long it takes to vacuum that whole one little room out of the whole house.
この一つの部屋を掃除機かけるって本当に大変だなと僕は思います。
But because it's such a beautiful house and it's been taken care of so well, it's like a beauty in Iowa.
すごく、綺麗な建物で中も綺麗でそしてまたちゃんと手入れがされているので、すごくいい建物いい家だということでアイオワ州で評判の家です。
Now, I bring that up just to say this.
なぜこのことを皆さんにお伝えしているのか
that Jesus will tell us, we'll learn that we are actually being built into a spiritual house.
私たちは霊的家に、建てられているということをイエス様は伝えています
a temple.
宮です。
And we are not the ones building, we are the materials. We are the awesome materials that are being fit together, building this building.
しかしですね、私たち自身が家というわけではなく、この家を建てるための材料のようなものです。
Now, verse 13 begins as we see Jesus and his disciples go up to the district of Caesarea Philippi.
13節を読むと、イエス様と弟子たちはピリポ・カイザリアの地方に行かれたと書いてます。
And you're saying, yeah, we talked about this last week.
先週この箇所学ばなかったと思ってる方?
That's okay, we're going to take the whole paragraph this week.
そうですね、前回学びましたが、ここの全部の段落を見ていきたいと思います。
Now, Caesarea Philippi, if you remember, was a very Gentile area.
以前もお伝えしましたが、ピリポ・カイザリアという地方はですね、異邦人が多くいました。
It was known for idol worship.
で、異教徒のこの神々が、崇拝されていました。
It was known for Caesar worship.
そしてカイザリアを崇拝されていることが多くありました。
Or we say in Okinawa, Koti Ugami, right? Caesar worship, Emperor worship. Okay. And so, you know, so it was that kind of place.そういうところですね。
はい。
Now I have a map just so you can see where it's at. Okay, we saw Jesus recently at Bethsaida. Okay.
ベツサイダで、イエス様がいましたよね。
They traveled north towards Mount Hermon.
で、ヘルモン山があります。
And right there, at the base of Mount Hermon, we have Caesarea Philippi.
カイザリア、ピリポ。
Now Mount Hermon is going to be important in 2 weeks.
ヘルモン山っていう箇所は2週間後にすごく大事な箇所となっていきます。
Don't worry about that today though. Just know that he's going really far north in the land of Israel. He's in a Gentile place now.
今イエス様がいるところっていうのはイスラエルの北の部分で、そこに異邦人がたくさんいます。
And there, as they're there, when this place with all these idols and all these temples and all these altars,
そこにはたくさんの何？
あの偶像とかお寺とかあの何あの歌きとかあるところね、Jesus asked his disciples, "Hey, who do people say that I am?"
この、異邦人がいっぱいいる場所でですね、イエス様は弟子たちに人々は私のことを誰だと言っているのかと聞きました。
And they say in verse 14, "Well, some people say John the Baptist."
14節で弟子たちは答えました。人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだという人たちがいます。
The preacher of repentance.
悔い改めなさいという人ですね。
Others they say Elijah.
エリアだという人もいますよ。
The one who was famous for all the huge miracles.
エリアとは大きな奇跡を行った人です。
Then we have others saying Jeremiah.
あなたのことエレミアだという人もいます。
The prophet who is known for his weeping over the sins of Israel.
エレミアはイスラエルの民たちの罪を見て悲しんだ人として、有名です。
Others say one of the prophets, we don't know, but he's definitely a prophet.
また他の人たちはあなたのことを預言者の一人だとも言っています。
And they all are very, very nice to hear. That'd be awesome to be one called, yeah, you're like John the Baptist, man.
このどちらかでですね、あなたはヨハネのバプテスマだ何々だって言われるとすごく名誉ある言葉なんですね。
But that's not good enough because that's not true.
しかしそれ以上な方でした。
So Jesus asks his disciples in verse 15, he says, "But who do you say that I am?"
15節でイエスを彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？
And that's when Peter jumps in.
そこでペテロが答えます。
And he says, "You're the Christ, the Son of the Living God."
16節、シモンペテロは答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。
Now the Christ is the same word as the Messiah, which is the same word as the idea of the Savior.
キリストという言葉、油注がれたものメシアと救い主という意味があります。
So it points to the words. It points to the Savior that would save Israel and really save the whole world.
キリストは救い主であり、イスラエルを救うもの、それだけではなく世界を救うお方です。
So Peter says, "You're our Savior. You are the Son of the Living God, the True God."
シモンペテロは答えました。主よ、イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。まことの神であるってことを告白されました。
That was his confession of faith right there.
ここでペテロは信仰の告白をしました。
Not an emotional response, but a confession. You are the Son of God.
感情的になって反応したのではなく、彼は心になることをただ素直に、あなたは生ける神の御子キリストですと伝えました。
And so Jesus, he rejoiced.
イエス様は彼の答えを聞いて喜ばれたことがわかります。
In verse 17, Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, or Simon, son of Jonah."
17節、するとイエスを答え、彼に答えて言われた、バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。
He said, "Flesh and blood does not reveal this to you, but my Father who is in heaven."
このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。
You didn't figure it out from listening to people talk about me.
あなたは人々の話を聞いて今のことを告白したのではないと言いました。
You didn't figure it out about me by thinking really hard.
一生懸命自分で何かを考えてこの答えを知ったのではない。
No, my father revealed that truth to you.
この真理はあなたに示したのは天にいる、父である神であるということを伝えました。
And so Peter, he answered Jesus there, not looking for what, trying to say what Jesus wanted to hear.
ペテロはイエス様が欲しがっている答えを述べ伝えたのではなく、
But Jesus answered, you could say the answer of faith.
ペテロは信仰を持ってこの答えました。
It was the truth that he believed. It was the truth that had been given to
him. 信仰によって答えたっていうのは、彼が本当に信じていることをそのまま伝えたってことです。
Now we're going to cruise into verse 18. We were going to spend more time in 18 and 19 today.
18節と19節を見ていきたいと思います。
Okay, now we see Jesus. He continues to talk to Peter.
引き続きイエス様は18節でペテロに、話をします。
And here in verse
18,
he says, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it."
18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。
So we have Jesus renaming Peter, not Simon anymore. Now his name is Peter.
ここでイエス様はペテロのことをシモンと呼ばずにペテロと呼びました。
Not the first time Jesus called him Peter, actually.
もちろんここが初めて、シモンのことをペテロと呼んだ箇所ではありません。
In the Gospel of John, when Jesus first met Peter, he said, "Your name's Simon, but I call you Peter."
イエス様がペテロと初めて会った時に、あなたはシモンである。しかし私はあなたのことをペテロと呼ぼうと言いました。
See, Simon, the word Simon,
シモンという名前なんですが、
is the idea, gives the idea of someone who's wavery, kind of going back and forth, not firm.
不安定というようなニュアンスの意味が含まれています。
Peter, the meaning is a rock or a stone.
ペテロという名前はですね、石という意味があります。
It's an, a word that has with it an idea of strong firmness.
石という意味があるっていうのはこの安定してる、しっかりしているっていうことですね。
We do this in kanji, right?
漢字でやりますよね。
I was trying to find kanji for my name, Andoryu. Okay.
勝手に僕の名前の中では、漢字を自分の作ろうとしました。
And so, you know, so you use an for peace and do. So ando equal, it means relief. Okay. So I was like, I'll put relief there.
安心の安にど、どは。
ando?
安藤さん、
安藤という、という言葉は、安らぎとか、はい、そういう意味持ってますね。はい、で、安藤。で、竜、どうしよう、竜。What should I do about 竜? Okay?
竜はどうしようかな?
And so, well, I was thinking, okay, well, relief. And so, what if I use the word for 流れる? Because it means like there's a flow of relief. That's kind of cool.
流れるって感じで竜にしようかなとか考えました。
And I was told by somebody, hey, if you use that word, it looks like you like are, you know, fickle, just like always changing, not stable at all.
そうそうそう、なんか流れていくみたいな感じで、ちょっといつでもなんかいろんなことに流されていく、不安定っぽくないって誰かに言われました。
Because if you put water in your name, that means that you're like water and you're just moving all over the place.
なんか水がついてるような感じして、いつも水に流されるようなイメージになっちゃうよって言われました。
So they said, hey, use this one, the old one for Ryukyu. No, Ryu.ね、use that one because that means strong. That means firm.
流れるじゃなくて琉球の竜を使ったらどうって言われました。
Okay, and so it's the same kind of thing. Simon had the idea that he was like the 流れ。
そんな感じですね。シモンっていうのは名前のニュアンス的にちょっと流される不安定な状態というようなニュアンスの意味があります。
But Peter gives him is the idea of him being firm and strong.
しかしペテロっていう名前の中には。岩このしっかりしている安定しているというようなニュアンスが含まれます。
Now there's way more to this because Jesus is actually making a pun that comes out in quite a few ways.
そしてまたこの中でいろんなこの言葉遊びがあるので、まあシャレみたいな感じでですね、いろんな言葉本当は使われています。
And I'm going to try not to go too far into this.
詳しくは言いませんが、
when we talk about the Bible as it's being written in Greek, the New Testament, ね。
新約聖書はギリシャ語で皆さん書かれてますよね。
The word Petros for Peter, it means a small stone.
ペテロ、このペトロスっていうのは、なんて言った？
小石。
小石という意味です。ギリシャ語で。
Jesus says, "You are Peter, and on this rock I will build my church." And the word rock is a different word.
ペテ、あなたはペテロです。ペテロっていうのは小石っていう意味でギリシャ語で、その後にイエス様は私はこの岩の上に私の教会を建てます。岩って言葉を使いましたが、
Petra is, the word rock is Petra, and it means a massive stone.
そしてこの18節で出てくる岩っていう言葉、言語でペトラ、この大きな岩という意味です。
Filter through a whole bunch of stuff I don't want to say, right? Too, so many details. Anyway, so there's an idea here. We have Peter, the small stone. We have the rock, the big stone.
なので、ペテロス、ペテロは小石っていう意味があり、そして岩、ペトロ、ペトラ、ごめんなさい、ペトラは大きな岩っていう意味ですよね。
Interesting. What's Jesus saying?
イエス様もここで何を言いたいのでしょうか。
Well, hold on one more second. Because they were not talking in Greek. They were actually talking in Aramaic.
だけどこの時彼らが話していたのはギリシャ語ではなくアラム語ってことを覚えていてください。
And so you might notice that in your Bible here and there, Paul will talk about Cephas.
日本語、ケパの話を何回かしますが。
You see in Galatians, Paul talks about Kepa, the Cephas.
ガラテヤでケパの話をパウロはします。
Because Peter is Kepha, Kephas, Kepha, Kepha, Peter equals Cephas in Aramaic. Petro はケパ。アラム語ではケパ。Okay. And Cephas was a rock, and it's a rock either way. And so there is a connection between Peter and this rock. There is a strong connection.
ペテロはアラム語でケパ。
ケパ。
なのでこの小石と岩には何らかの関連があるのではないか。
うん、小石と岩は同じケパという言葉。なので there's all kinds of debate about what this really means. What could this mean? What could this mean?
なので18節にあるこの言葉遊びが本当含まれているですね。なのでいろんな意味をしているのではないかといろんな討論がありました。
Let me give you three main ones, okay?
3つのことを、まあ、3つの解釈をお伝えします。
The Catholic Church is famous for the first one.
一つ目はカトリック教で有名な解釈です。
They see this passage and say, well, Peter is the rock that the church is built on, therefore the Pope is the rock of the church. What's Pope?
Pope って日本語で何だろう？Pope?
あの、どう、カトリック教皇帝？
皇帝は
Emperor, right? まあ、カトリック教の一番上の人ね。まあ、というのはカトリック の教えることはペテロはその教会がその岩ですね、あの教会がこの岩にの上に建てられまして、ペテロ自身がその岩って教えてますね。だからその偉い人がいますね、ローマの方に偉い人がいます。でペテロ の次の次の次の次の次の人ね。でも聖書はそれ言ってませんね。The second one is that, well, Peter's confession of faith, that's the rock that the church is built on. ペテロの信仰の告白というのは、教会がその、というのはその岩。で、その岩の上に、その信仰の告白の上に、教会が建てられますという解釈もありますね。で、thirdly, the last one that I want to bring up is just simply that Peter's confession of faith, その信仰の告白は、it points to the rock, Jesus Christ. その信仰の告白は、その岩に指すものですね。で、その岩というのはイエス・キリストです。And so, the church is not built on Peter. It's not even built on Peter's words. It's built on the thing that Peter's words pointed to, Jesus himself.
なので先ほどの解釈を踏まえてですね、Peter is...
ペテロ、
なんて言った最初の。まとめたよね、今3つまとめた
よね。なので、というのは、教会のが上に建てられているその岩というのはペテロ自身ではなくて、そしてもペテロの告白、その言葉だけではなくて、その言葉、その告白が指しているイエス・キリストの上に建てられているということですね。Now, we could go in circles looking at words and doing all that kind of stuff. I don't want to do that anymore. And I don't want to drag you guys through that anymore.
一つ一つの細かいことも言えるんですが、あえて今回はやめておきます。
When you get stuck on something like this, you're like, I don't know the language is well enough to figure this one out.
ここ何を言ってるんだろう、だけど言語がわからないと混乱したときですね。
Look at the Bible.
聖書を見てください。
See what the Bible says.
聖書が何を言っているのか、その文脈を持ってて見てください。
So I'm going to ask the question and answer the question hopefully. What are these stones of the Bible, the rocks of the Bible?
では質問なんですが、聖書にあるこの岩とは一体何なんでしょうか？
Well, I'm not going to look throughout the whole Bible and find every rock, but I want to bring out three specific stones that come in the New Testament.
聖書を全部見て岩が書かれている箇所をお伝えしませんが、この3つの箇所をお伝えしたいと思います。
Number one, it is very clear that Jesus is the cornerstone, the most important stone of the building.
まず1つ目に、イエス・キリストはこの建物の中で最も大切な岩、石杖と言われています。
He is the true foundation.
この石杖、またイエス・キリストこそが誠の土台です。
Now, the apostles and the prophets, the Bible says, are attached to him as a foundation connected to him.
そしてこの使徒と預言者っていうのはその礎につながっている。
And where I get that is from Ephesians chapter 2, verse 19 through 22, where it says here.
エペソ2章の19節と22節にこのように書いています。
Right, Ephesians 2. Excuse me, it's on the screen, but it's not in front of me.
テレビのスクリーンの方にも一応箇所は載せておきます。
All right, Ephesians 2, 19 through 22 says.So then you, talking to the believers, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit.
エペソ2章の19節から22節、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希流者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
So Jesus is the cornerstone. He is the foundation.
なのでイエス・キリストご自身が礎石、その礎です。
But Peter and the other apostles hadA privilege to be connected to him, creating, built on him as the foundation.
そしてペテロであったり他の人たち、預言者たちの上に立てるこの土台になるこの特権が与えられました。
Okay, what about the rest of the church then?
では他の教会はどうでしょうか。
We're also stones.
私たちも石なんですね。
We're also stones being built together.
私たちも石として、建物の作るこの一つでもあります。
1 Peter chapter 2 verses 4 through 6 tells us this.
第1ペテロ2章の4節から第1ペテロ2章の4節から6節。
It says, As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, And whoever believes in him will not be put to shame.
第1ペテロ2章の4節から6節。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通って神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私は死よに選ばれたし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望されることがない。
So again, Jesus is the cornerstone of the church. He is the strong main foundation of the church.
なので、イエス・キリストが教会の礎、礎石、最も大事なもので、最も強いしっかりとしたものです。
The apostles, the prophets, the ones that he gave that honor to be joined to him at the beginning,Make the foundation for the church.
そして使徒たち、預言者たちっていうのはその最初の土台を築き上げるために選ばれたその特権が与えられた者たちです。
But they're only strong because they're connected to him.
そしてその人たち、その土台はしっかりしているのは、それは礎であるイエス・キリストとつながっているからです。
And then you and me and all believers through history are the stones, the pieces that are making up this spiritual building.
私たち他みんな私たちも含めてですね、私たちはその建物を築き上げるこの生ける石として選ばれました。
The stones, we're living stones, right? It says.
五節にもあるように私たちは生ける石と書いてます。
So we're not the ones building, we're the ones that are being built and put together into this awesome building.
なので覚えててほしいのは、私たちは建物自体ではなく、この建物を築き上げるための石で、そして一つ一つその建物に配置されている、ものです。
See, in verse 18 it says, and on this rock I will build my church, Jesus said.
Verse 18 of Matthew 16. Okay. マタイ16章の18節に、イエス様は、では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私は岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。
Jesus is the one that builds his church.
イエス・キリストご自身が教会を建てるってことを覚えててください。
It's built on him.
イエス・キリストの上に建てられ、
It's built by him.
イエス・キリストによって建てられます。
And where are the pieces?
そして私たちはその、部分部分、この材料の一つです。
We don't do the building. We are the pieces that are built.
私たちが教会を建てるのではありません。私たちは教会に建てられるそのものの一つです。
But you know how it goes, right?
だけど皆さん、このような、このように考えてしまうことが多くあるかと思います。
We like to try to take some credit for different things that God does, you know?
私たち、正直に神様がなさったことを自分でやったかのように考えてしまうことってありますよね。
Shouldn't I get a little recognition for being used by God? You know, I was used, and so I should get some recognition, right?
神様に用いられたんだから、それをみんなに知ってもらっても特に悪いことじゃないんじゃないと思ってしまったり。
It's like somebody taking a rock and boom, and that rock saying, "Yeah, I'm awesome." You know, like pick up a rock and then you put it in the wall. Kachi!
石を取って
壁の中に入れて、でその岩、その石が、おお、自分は上等、上等っていう感じですね。
はい。
Right? But you know, really, when you walk into a beautiful house, okay, I want you to go back to that beautiful house.
先ほど一番最初の時見せた家、豪邸のことを思い起こしてほしいんですが、
Again, what is it that makes it so beautiful to you?
その家がなぜ美しく見えたのでしょうか?
Do you walk up to the marble floors and the marble countertops?
大理石の玄関であったり、カウンターがあったり。
Oh man, this marble is awesome.
この石は、この大理石はな、本当に最高だな。
Look at how well it fit itself right there.
もう大理石は自分から自ら自分自身をこの場所に配置したんだよね。
Wow, this wood, I can't believe it put itself in that perfect place. It's awesome.
この木材は自分から進んでこの場所に自分自身を設置したんだよな。
No, we enjoy the materials because we see the designerDesigning it all together.
その材料一つ一つを楽しむというよりも、そのデザイナー作られた方がここに何々を配置した、ここに設置した、その姿を見て、また見て綺麗だなと思いますよね。
We look in and we see, oh man, the builder was amazing, like skillful, and he put everything in the perfect spot.
この建物を作った人っていうのは本当に上手に設計したんだな。もう完璧なところにこの一つ一つを配置したんだなと思ってこの建物は綺麗と思いますよね。この一つ一つの材料、この一つ一つのこのものは 互いを引き立てるように置かれてるって、それによって家が綺麗に見えますよね。
They're all in the perfect place.
もうこの一つ一つ完璧なところに配置されてる。
And it makes it complete.
それによって完璧に見える。
That's the church.
それが教会なんですね。
Jesus puts us in the perfect place where he wants us.
神様は私たちいてほしいところに私たちを置きます。私たちを配置します。
He shapes us to fit right in.
そしてそこに完璧にはまるように私たちを練って作り変えてくださいます。
So, you know, when we start saying, I don't want to be here, I want to be there, we're trying to pull ourselves out of this perfect spot and put us into another spot where we want to be.
神様が置くところ、自分は痛くない、置かれたくない、自分が行きたいところに行くっていうと、神様は完璧な場所をあなたのために備えているのに関わらず、あなたそれが嫌だって言って違うところに去ってしまうっていうようなものです。
When the door frame there sees the stairway handrail and says, I want to be that, I don't want to be this door frame, I want to be the stairway handrail.
自分はドアのこの手元じゃなくて、この階段を支えるこの手元になりたいと思ったり。
Anybody who looks would say, you wouldn't be a good door, a good handrail. You would not be a good door handrail. You're a door frame.
これだよね。
Handrail's the, yeah.
Doorwell は。
A doorway frame is the ジュジュジュジュジュジュ。
あ、そっちか。なんていうのかわかんない。
ああ、okay. let me jump into Japanese real quick, okay?そう、もしね、その、ドアの周りの、その板は、ドア、ここじゃなくて、階段の、テーブルなしじゃなくて、手すりになりたいなって思ったら、もうすぐにね、見たらわかる。ね。いや、それは良くない。それ良くない。あんたの形はこれがいい。ね。あれじゃなくて、これがいい。とか、わかりますね。Right? And so,You know, so that's the thing. Jesus is building us. He's building His temple, not ours. His temple.
神様は神様ご自身の、宮を教会を形作って築き上げてくださっています。
And as He does that, it's beautiful.
主がそうなさる中でですね、それは素晴らしいものとなります。
Everything in the right spot.
すべてのものは完璧なところに置かれ、完璧なところに配置され設定。設置されます。
Everything complementing everything else.
そしてまた互いが互いに引き立たせるように配置されていきます。
And he says, you know, I will build my church on this rock. And then he continues that verse, and the gates of hell shall not prevail against it.
マタイ16章の18節で、私はこの 岩の上に私の教会を建てます。そしてハデスの門もそれに打ち勝てません。
The gates of hell. What are we talking about?
ハデスの門とは一体何でしょうか。
Now the word is Hades, like Kaio said. In Japanese, it says Hades.
ハデスの門。
But it's the abode of the dead is the definition. ハデスは、死人の住まいという。
読み
、うん、読み。
死人の読み。
読みという。で、その読みとかハデスっていうのは死人の住む場所、ね、死んだ後あっちに行っているっていう感じですね。And so, well,You know, then we have gates, and the gates were a place of power. They were gates of authority.
で、門っていうのはこの、権威を表すものです。
You know, like the city gate was like our city hall.
例えば町の門っていうのはまあ市役所のようなもので。
If you want to buy some property, you got to go there first and get the approval. Okay, you can do it.
まず土地を購入するときに市役所に行ってその判子をしていろいろな証明を持っていかなければなりません。
So the idea is that Jesus is saying that organize なんだっけ。The organized power of Satan, the power of death, will prevail against my church.
悪魔の力は私の教会に打ち勝てませんとイエス様は言っています。
Now we know from Hebrews 2 that Jesus destroyed the power of Satan who held the power of death.
ヘブル2章ではイエス・キリストがこの死の力に打ち勝ったことが書かれています。
We know from Revelation that Jesus holds the keys to death and Hades.
そして、黙示録1章の18節ではイエス・キリストがハデスのこの鍵を握っているところも書かれています。
He destroyed the power of death.
イエス・キリストはこの死に打ち勝つ力を持っていて死に打ち勝ちました。
And that's why if you trust in Christ, death no longer has a grip on you.
なのでイエス・キリストの信仰を終えたものっていうのは死に、繋がれていることはなく解放されています。
Because to die here means to be present with Jesus, and so there's no fear in that.
この地上で死ぬっていうことは、それは天国で神と共に永遠に生きられるっていうことです。
The gates of hell will not prevail against the church.
ハデスの門は、その主の教会に打ち勝つことはできません。
Now I have to show you something, and I, I brought it, and I don't know if I should show you this or not.
あるものを持ってきました。見せたら、見せてもいいかどうかっていうの
さ。I'm ready to tear it up, but I think it might be an educational experience to say a little bit about it.
見せていいのか葛藤しましたが、まあ、見せた後に、あの、破ろうかなと思っていますが、皆さんが、まあ、何か、なんだろう、学べるかなと思って持ってきました。
We got this in the post box 2 days ago.
ポストに入っていました。
This is from a cult called Happiness Science, 幸福の科学。
幸福の科学というカルトの手法、方針、なんだよ、チラシです。
And so, you know, I looked through and threw in the trash.
で、最初はそれ見て、へっと思ってすぐに捨てました。
And Kyle pulled it out of the trash and said, hey, you better look inside and see what's going on here.
Kyle は、しかし僕は捨てたの、Kyle が取ってきて、今どういうことが起きているか私たちは知る必要があると思うよって言って、ゴミ箱から出してきました。
And so I did.
なので、妻が言う通りにしました。
And I grabbed the wrong one, huh?
あ、当てっこ忘れちゃった。
Ah, you still touched that? Okay. Oh, I grabbed the wrong one. Oh my goodness. Oh, here it is. No. This is the right one. I was reading. See, this cult has a messiah. They have this guy who says, "I am God." Is what he says.
もうこの幸福の科学には自分自身がまあ救い主であるメシアであるってことを言っています。
And you know, it's amazing because he has this page on here where he basically says, "If you join our organization, I will make sure you get to heaven and you have no worries about hell."
幸福の科学に信仰を持つ者はあなた方は決して地獄に行くことはなく天国に、お帰りすることができるというように書かれてました。
Whew, man, and so, yeah, yeah. 読むかな?読むかな少し。
どうぞ。
Let me read this. I hate to read this kind of junk service.
あの、この偽の言葉を読みたくないんですけど、一応まあ、あの、勉強となるかなと思ってお読みします。
But what he says is, 名前だけの会員ですというような人については何とも言えませんが、きちんと幸福の科学を理解し、教会に賛同する気持ちがあり、ある程度信仰心があって会員になっている人に対しては、亡くなった後あの世の天国天上聖に絶対にお返しいたしますというだけの気持ちを私は持っているのです。 And he continues、 従って幸福の科学の会になっていれば死後地獄に落ちることはまずありませんということをはっきりと言っておきます。 Alright. Oh, and what he said, okay, in English, so what he said is that I don't know about people that are just members, just, you know, just to write their name on the membershipBut those who really want to get involved and want to have faith, to them I say, when you die, you're going to go to heaven. And you have, if you are a member at this cult or at this organization, there is no way that you're going to go to hell after you die. Okay? This is what he's saying here, and he's saying this based completely on himself.
彼は自分自身を土台としてそのような言葉を発しました。
Whew!So I read that, I get so frustrated, like, you're crazy, man.
Crazy.
But, you know, think about this, okay?
だからこのことを考えてみてください。
What proof does this guy have that he can do what he says he can do?
今彼が述べたことを、これを本当に行うことができると彼はどのように証明したのでしょうか?
Just because he grabbed a Spanish name and says he's El Cantore or something, doesn't mean that he's, you know, the Messiah.
で彼エルカンというような、まあ、言葉を使ってですね自分はメシアであるというようなことを、まあ、いろいろ言ってますが
well, but then think, well, Jesus said the same.
えだけどイエス様は同じことを言ったんじゃない?
I mean, he said if you believe in me, you won't ever see death.
聖書の中にも私を信じなさいそうすればあなたは死を見ることがないって聖書にも書いてあるんじゃない?
And so people say, what's the difference between Christianity and this cult? What's the difference? They're both the same thing.
じゃあキリスト教とこの幸福の科学何が違うの?同じこと言ってるんじゃないの?と混乱してしまう方々が多くいます。
What's the difference then?
何が違うんでしょうか?
Do we follow someone that just, we just blindly trust? Like, okay, well, you know, he said, I'm not going to go to hell, so I should be good.
地獄にこの人を信じたら自分は地獄に行くことがないからじゃあそれ言ってる人にただあのついていこうっていうような考えでしょうか。
No, the difference is that Jesus died and he rose from the dead to prove that his words are true.
ここで気づいてほしいことイエス・キリストは死んでよみがえったそのことを証明されたんですね。
See, he rose from the dead, which means that he has more power than death, so he can say that.
イエス・キリストは死から実際に復活されたそれを証明されたその死に打ち勝つ力を持っておられるということを証明しました。
This cult guy has never died yet.
しかしこのカルト集団のこの上の方は まだ一度も死んでませんよね。
And when he does, I guarantee he's not going to be coming back.
そして彼が死んだ後っていうのは断言しています。彼は蘇ることはありません。
So you could definitely say that the gates of hell are going to prevail against that cult.
なので、ハデスの、門は、日本語でなんて言う。
You can say that, definitely say that the gates of hell will prevail against 幸福の科学。
ハデスの門はこの幸福の科学に必ず打ち勝ちます。
But they will not prevail against Christianity, the church, because Jesus died and rose from the dead.
しかしハデスの門は主イエスキリストの教会に主イエスに打ち勝つことはできません。なぜならイエスキリストは死から蘇られたからです。
Without the resurrection, we got nothing.
復活がなければ何も私たちには残っていません。But because the resurrection happened, we have everything. イエス様が死から復活されたからこそ私たちには、全てが与えられています。
Okay, let's keep on going. Now, Jesus says in verse 19, he says, I will give you the keys to the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. 19
節私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。
ハサミよ、また難しいことを言ってるね。He's saying something hard again, man. What are the kings? What are you talking about? You know.
ここは何について話しているのでしょうか。
So the keys of the kingdom of heaven. We've been learning about the kingdom of heaven.Quite a bit in Matthew.
マタイの福音書で天の御国について私たち学んできました。
Let me just give you a quick timeline.
タイムラインをお伝えします。
Okay. Kingdom of heaven equals
天の御国。
Jesus first coming.
イエス・キリストが最初に来られた時。
Through his millennial reign, 千年王国。
千年王国まで。
Okay. This period of time.
その間のことですね。
All right. And so,
その期間のこと。
この期間のこと。Okay. And so Jesus says, I give you the keys to the kingdom of heaven.To the kingdom that I am setting up, the kingdom of heaven.
あなたに天の御国の鍵をあげますとイエス様は言いました。
Keys represent authority.
鍵というのは権威を表すと先ほどお伝えしました。
And they open doors.
そしてこのドアを開けることができるものです。
And it's interesting. See, he told that to Peter specifically. Later on, he's going to mention the same type of thing to the rest of the disciples.
イエス様はペテロにその言葉を伝え、そしてまた後からイエス様は他の弟子たちにも同じ言葉を伝えました。
But when you look at the book of Acts, we do see Peter opening doors.
使徒の働きを見ると、ペテロがこの戸を開いている箇所が書かれています。
At Pentecost.
ペンテコスト。
Right, the day the Holy Spirit came upon the church.
聖霊が教会に下った箇所が使徒の働き2章にあります。
Peter preached to all those people in Jerusalem and 3,000 were saved.
そしてエルサレムの人々に福音を述べ伝え、そして3000人が救われたことが書かれています。
Later on in Acts 8,
そして使徒の働き8章。
Not in Jerusalem, not in Israel, now in Samaria.
イスラエルとかエルサレムではなくサマリア地方でですね。
As the people in Samaria began to believe in Jesus.
サマリアの人々がイエス様のことを信じ始めます。
Peter prayed for them and the Holy Spirit just came upon them.
そしてペテロがその人々のために祈ると聖霊が彼らの上に下りました。
And then Acts 10.
そして人の働き10章。
Peter's taken to the Gentiles and he preaches Jesus and they believe.
異邦人に福音を伝え、そして人々が救われていきます。
And then the Holy Spirit just comes upon them and fills them.
そして聖霊が下り、そして聖霊に彼らが満たされます。
Those were three big doors that Peter had the privilege to open.
ペテロはその戸を開く、権限が与えられた、その機会が与えられました。
Matthew 18 will show us that the rest of the apostles continue to have that same authority.
また18章で他の弟子たちもその同じ権威が与えられていることが書かれています。
Bringing the gospel to places where it's never been heard and opening doors to faith.
御言葉を伝えられたことがないところ、福音を述べ伝えられたことがないところの戸が開かれる。
But then Jesus continues and he says, you know, what you bind on earth will be bound in heaven, what you loose on earth will be loosed in heaven.
19節で、私はあなたの天の御国に鍵を開けます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。
I won't go into super detail with this one.
これについて細かくは説明しませんが少しだけ
This is talking about forbidding and, allowing.
これは何か禁ずること
forbidding and permitting.
何か禁ずることと許可することが書かれています。
The idea is that Peter as well as the other apostles would exercise authority based on God's word.
というのはつまりペテロや他の人たちは神の御言葉によって用いられる使うことがその権限を使うことが書かれてます。
Instead of going into detail about the phrasing and all that stuff, I just want to bring an example to mind.
例えとしてこの箇所を伝えますが、
Acts 15,
使徒の働き15章で、
There was a big debate going on among all the Gentile churches.
異邦人の教会の中でこの討論が起きました。
See, Paul had gone out and other believers had gone out and they were sharing about Jesus.
パウロや他の人たちがいろんなところに行ってイエスのことを述べ伝えてるんですね。
And people were coming to faith.
そして聞いた人々が信仰を持ち始めます。
The church was growing.
そしてその中で教会が成長していきます。
And then some people from Jerusalem started to wander around to those churches.
そしてそこからエルサレムの人々が入ってきてその教会を見ます。
They said, oh, you Gentiles, if you really want to be saved, you first got to become Jews and thenYou're saved.
そのエルサレムの人々はこの救われた異邦人に対して本当にあなた方が救われたいのであればまずはこのユダヤ人がのこの律法を守らなければならないということを伝えました。
So you gotta get circumcised, you gotta follow the law, you gotta do everything the book says.
まず割礼をしてこの本に書かれていることを全部やって、全て守っていかなければならないということを伝えてきます。
The book of Galatians is written about this.ガラテア書はこのことについて書いてますね。But, so finally the leaders of the church met together in Jerusalem.
その討論の中で最終的にこの教会のこの長老たち、このリーダーたちが揃って話をします。
Because there's been so much confusion now among the churches, they need to figure out what is God's will in this.
このその中での教会がいろんなことで混乱し始めて、その中で神様の御心は何なんだろうということを話し始めます。
And so as they spoke together about what God had been doing among the Gentiles,
神様が異邦人のうちで何を行われているのかということを伝えていき、
Seeing His work,
神様の御業を伝えていき、
And then as they sought for the Holy Spirit's guidance,
聖霊の導きを彼らは求めました。
They realized, the Holy Spirit showed them, you don't got to put anything on the Gentiles, they're free in faith.
その時に聖霊が彼らに示されたのが、彼らを律法で縛ることはない。なぜなら彼らは、信仰によって全てから解放されているからだってことを伝えます。
It's not the Holy Spirit's will to bind them, it's the Holy Spirit's will to loose them.
聖霊は人々を縛ることを望んでおられません。聖霊が望んでいることは人々が自由になることです。
And so they sent a letter out saying, Gentiles, you don't have to follow the Israel's law. You don't have to follow the Jewish law.
なので、異邦人たちに手紙を書き、あなた方はユダヤ教のこの律法に、縛られることはないってことを手紙に記し送りました。
So, binding and loosing,
なので、このつなぐこと、縛ること、つなぐこと、解くこと。
Exercising authority based on what God's will is.
これは神様の御心によって何を禁ずるか何を許可するかってことです。
Now, Jesus is not saying to Peter, hey, here's some keys, man, do whatever you want to do.
イエス様はここでペトロに、はい、これ鍵、あなたがやりたいように何でもやりなさいと言ってはいません。
That wouldn't make any sense, right?
それは矛盾しますよね。
I mean, if you think about it, see, I started working at this little pizza joint down the road.
まあ、例えとして、最近近くのピザ屋さんで仕事をすることになって、近くのピザ屋さんで仕事をしてます。
And I'd go down there, do morning prep, and then take off.
で、朝の、まあ、料理の準備をして、そのままその場所を離れる。ね、
and it wasn't very long before I was back like four times I was at work and then suddenly I had a key in my hand.
で出勤して、
like, here, here's
the key. 4回目ぐらいかな出勤して4回目ぐらいで鍵をくれました。
Hey, I can break in the middle of the night and make pizza. Oh, I'm so excited. Yes.
あまり出勤そんなにしたことないのに、4回目で鍵もらった。じゃあこの鍵でここの塔を開いて何でもかんでもやっていいんだと僕言えますよね。
No.
やっちゃいけません。夜中にピザ食べたいと思いません。
No, but the reason I had the key was not to, just let me do whatever I want to. That's cool.
で、その、マネージャーさんが私に鍵をくれたのは、入って何でもやっていいよっていうわけではありません。そのために鍵を渡されたわけではありません。
The key was necessary for me to carry out the responsibilities given to me.
その鍵がなぜ与えられたのか。それは与えられた役目を、任務を全うすることが、やたられたことをちゃんとやることができるようにとその鍵が与えられました。
イエス様はペ
テルに鍵をあげてやりたいことをやりなさい。自分がすべてをなるように物事がちゃんと果たせるにやるからとは言いませんでした。
なぜ鍵
を与えたのか。それは神様が彼に召したこと、彼に与えた 召しを全うすることができるようにその責任を全うすることができるようにとその鍵を与えました。
All right. And so then 20, just to read it to finish off, it says, then after he said these things, he strictly to disciples to tell no one that he was the Christ.
20節でその時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。
Right、now, don't tell anyone.
今は誰にも言ってはならない。
After Jesus rose from the dead, he said, go and tell the world.
イエスキリストが死からよみがえられた後に、世界に行ってこのことを伝えなさいと命じます。
Oh man, so that's a packed portion, huh?
ね、短い箇所ですが、すごい深い箇所ですよね。
The awesome part, though, the thing that we can remember is that Jesus is building his church, and it's not going to get destroyed.
ここで覚えててほしいことは、イエス・キリストご自身が教会を建てていて、誰もそれを滅ぼすことができません。
Evil cannot destroy the church.
死の門もそれに近づくことができません。
And what's awesome is it's that not that you and I are building the church, it's that we are being built as the church.
私、あなたが教会を建てているのではなく、私たちは教会の一部として築き上げられているものです。
Which means our future is in his hand, right?
ということは、つまり私たちの将来は主の御手の中にあるということです。
As he fits us in the right spot and kind of you know, make sure that we're right there, right up here, you know.
神様が私たちがこの場所にこうちゃんと設置できる、配置されるようにと形作ってくださいます。
Get a little stubborn, he goes, knock us in a little bit more, you know, and
で自分勝手自己中心になろうとするとトントントンって言って叩いてまた綺麗に形作ってくださいます。
But see, he's putting us where we belong. He's putting us in the best spot.
私たちがいるべき場所へ神様は設置配置してくださいます。置いてくださいます。
And that means that he's not going to allow us to get taken out and tossed away.
ということはつまり私たちが取られて捨てられるようなことはないってことです。
So you know what? Life is not about you.
なのでつまり人生はあなたが全てではありません。
You aren't the builder.
あなたが作っているものではありません。
Life is not the result of what you decide to do.
人生の結果を生み出すのはあなた自身で全てを決めるのではありません。
Jesus is working. He's moving you around and he's doing stuff in your life to put you in that perfect spot.
神様がいて、神様があなたのうちで働いて、神様があなたをあなたのために備えているその完璧な場所に入ることができるに配置できるように形作ってくださっています。
So we can relax.
なのでリラックスすることができます。
We can finally relax, ね、
気を張る必要はないってことです。
He's got under control. As long as we look to him and just follow him, he's got it. He's got us covered.
神様がすべてすべ収めてくださっているってことを気づく中で、なんだろう、気を張ることがなく神様にすべて委ねることができます。
はい。 And so, with that, let's pray
お祈りします。
Lord, thank you so much for this time together and this time in your word.
神様、今朝は感謝します。そしてこの御言葉を学べたことありがとうございます。
Thank you, Lord, that you are building your church and you've promised us that, the, that, that death will not take over, will not prevail against it.
主、あなたが教会を築き上げてくださり、そして主、あなたが建てた教会っていうのはハデスでも地獄でも何も打ち勝つことができないってことを教えてくださり感謝します。
You are our strong tower, our fortress.
主、あなたは私たちの岩尾であり、あなたは私たちの、隠れ家です。
As living stones in your church, we take refuge in you.
私たち生きる石として、私たちが、酒どころが必要なとき、主、あなたの御前に行きます。
So we pray, Lord, that the things that are going on in our lives, Lord, just you pray that you would guide us to trust you and to seek for your will, not our own.
今私たちが人生で通っていること、私たち自身の力で物事を進めようとするのではなく、主、あなたの御前に行き、あなたの御心を私たちは求めます。
Lord, there's decisions that we each need to make that we're not sure what is the right decision, Lord.
何が正しい選択なのかわからないとき、主、あなたにすべてお委ねいたします。
But Lord, we trust you that you're going to lead us in the right way. So Lord, please help us just to look to you and see what you are leading.
主、あなたが私たちを正しい道へと導いてくださることを信じます。だからこそ主、あなたについていきます。
We give our anxieties and our worries to you.
私たちの思い煩いをあなたにお委ねいたします。
And pray again, Lord, lead us this week. Lead us in your will.
神様、今週、主、あなたの御心の内へと私たちを導いてください。
Thank you so much, Lord.
主、あなたに感謝します。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.